はい、じゃあ今日は体ビーカーの野沢さんにおいでいただき、はい、このハックフェストのね、こうお話をちょっとお伺いしたいなと思います。は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、どうでした、ハックフェスト。
いや、やっぱりすごい刺激的な数日間を過ごせたっていう印象がやっぱりありますね。やはり今まであの我々のメンバー、ハックフェスト自体に参加したことがなかなかないっていうのがあって
ですね、うん、そうですよね、
今回あの本当に一室を借り切って集中的に議論しながら、はい、あのできたっていうのがすごいあってですね、
はい、
なんかあのやはり今までってあの上の方の言われたことを結構やるっていう風習がですね、
なるほど、
ちょっとあったんですけど、やはり自発的に自分の方から、うん、あの意見を出したりとか問題点を洗い出したりして、まあ、そこに対してリーチして、あのまあ、自らの手で改善できたっていうところがかなり良かったんじゃないかと思ってます。
良かったですね、うん、具体的にそのどんな成果が出ました？
あ、そうですね、やはりあの、まあ、意識の改善っていうところが一番大きいかなと思っていて、
そうですね、
やはりあの最初のハックフェストだったんで、やはり準備期間に結構時間がかかってしまって、うん、そこの部分でちょっとあの思うようなその成果が出せなかったところはあるんですけど、やはりその意識的な問題で、やはり自分がこのプロダクトを支えているっていう意識、あとは自分で自ら問題点を改善していくっていう、その問題解決の意識っていうところ、あとはまあ無駄を探すっていうところですね、やっぱり自分がやってきたことにどんだけ無駄があったかっていうところを、はい、あのうまくフォーカスして、でそこに対してあの解決するっていうところで、やはりその時間っていうものの概念っていうところをすごい大切にできるっていう感覚が身についてきたのかなというふうに思ってます。
それはバリューストリームマッピング的な。
そうですね、バリューストリームマップから始まり、うん、やはりそこに対しての、まあ、いろいろな施策の検討とかっていうところをメンバー全員でやれたっていうところが、
全員でしたもんね、社長まで来ましたね。
そうですね、社長もあとユーザーデザインの方とかもいらっしゃいましたし、うん、まあ、企画も開発も、うん、あのふうに一堂に全員集まるってことはなかなかないというのがありますので、うん、まあ、あそこの部分でやっぱりみんなの連帯感っていうところがね、すごい強くできたのかなと。あとはやっぱりその今まで結構がむしゃらにありもののツールを使ってやっていたんですけど、うん、まあ、今回 の, その改善というところに関して、うんうんうん、まあ、ビジュアルスタジオチームサービスというところの、まあ、ツールに頼り切っちゃいけないというのはあるんですけど、う
ん
う
ん、
そこの部分を、ね、うん、あの適材適所で使えたというところは、やはりあこんな便利なものがあるんだというところをです、ね、あの確認できて、やっぱりそこの部分もですね、曲がりなりもちょっと 使い始めたことができたというところが結構大きいかなと思っていて、あのやっぱりそこの分に通に踊らされないようにはしなくちゃいけないんですけど、
コントロールしないとね、
まあ、ぜひちょっと制御してやっていけたらいいかなと考えてます。あとやっぱり一人一人がですね、あの決まったテーマをですね、
はい、
に取り組んで、うん、あのできたっていうのがいいのかなと思っていて、やっぱりあの最初なんで、やっぱりみんながいきなりチームで固まって、
はい、
一つのものを作るってなかなか難しいと思うんですよね、うん、なんであの、まあ、やっぱりまずは出始めとして、
はい、
自分の考えをあの表現具現化するっていうところで、あの一人一人が取り組めたっていうところが結構良かったんじゃないかなと思ってます、うん、
結構いろいろ技術的にもいろいろな潰しましたよね。
そうですね、
具体的にどんな潰したんでしたっけ、
う
ん、
ですね、まずはあのテストの自動化っていうところですね、うん、あのやはり今までは Excel ベースでもうすごいもう何千何百何千行っていうテストをですね、
はい、
この時にはこうするとかっていうものをすごい書いていったところがあって、
はい、
でもやっぱりそこのリスクとしてはそのリグレッションテストが非常に回しづらいというところがあるんですよ ね、
まあ、すよね、
やっぱりもう毎回毎回同じテストをやるのかってあとはヒューマンミスによるそのテストのチェックミスっていうところがあったりして、うん、それが発生するだけでもうそれがもう全てバグにつながってしまったらもう元も子もない、う
ん、確かに
1週間かけてテストしたとしてもそれがバグってたらもうそのミスでバグってたりしたらもう取り返しのないつかないってところ
で、
やはりその人間がやる部分と機械がやる部分っていうところをきちんと住み分けするっていうところがやっぱり今回の目的で、あとは企画側と開発者がやる作業っていうのを完全にちょっと分断したいっていうのがあるんです
ね。なるほど。
あの企画の方にシナリオを作っていただいて、開発の方はもう本当にコードを作るところに専念するっていうところで、今まではそのテスト Excel で作ってるテストも全部開発者が手動で作ってしまったというところがあって、やはりその企画職と の, あの作業の分業というところは全然難しかったというのがあったんですけど、今回そのスペックフローというツールを使ってですね、
はい、
あの BDD と呼ばれてビヘビアドリブンというベント、まあ、そこの部分であのやはり日本語でもうあのもし何やらとかツールを書けるというところでやはり企画側にも結構とっつきやすいものになったのかなと、
受け入れテスト自動化やつですね。
そうですね、 やっぱりそういうところで全部開発に任せてしまって企画はもう受け入れするだけっていうところが、うん、やっぱりそのチームの企画と開発のコラボレーションというところがかなり改善したかった点であったので、うん、まあ、そこの部分にフォーカスしたというのがまず一つです ね、
そうですね。
あとはまあ Power BI というところで、うん、今まではそのデータとかをですね、まあ、ツール管理ツールとかそういうものがあったんですが、それをいちいち実行してデータを取得しないと値が取れなかったというところを、うん、まあ、もう定期的な周期で可視化するというところで、やっぱりビジュアライズできているというところがやっぱり事業部の方にはすごい目に見える
そうっすよ、ね、
成果っていうところがあって、あそこはやっぱり一番受けが良かったですね。
受けが良かった、はい、
やっぱりこんな風にできるのっていうような、うん、あそこの部分 で弊社は結構そのお医者さんの評価とか、はい、そういうところをですね定期的に判断してやっぱりまあその施策をどんどん、うんうん、やっていくっていうところがあるので、あそこの部分がすごい自動化できるっていうところは、うん、今まで運用の人に一時データを拾ってもらわなくちゃいけなかったっていう、
なるほど、
そのオーバーヘッドがすごいかかってたんですよね。
ああ、そうなんですね。で
そこの部分がもう機械で一元でも自動化できるっていうところはやっぱり、うん、こんなにすごいツールがあるんだっていうところが、
あれは衝撃的ですよね。
すごいですよね、あれは、うん、なんで、まあ、そこの部分の自動化可視化っていうところですね、うん、まあ、あとはロートテストとかの負荷テストっていうところがですね、はい、やっぱり結構やっぱりなかなか実施が難しいファクターであってですね、やはり今まではその J メーターとかそういうところを使って、うん、一致シナリオを作ってやっていたっていうのがあるんですけど、やっぱりロードテストっていうのを使うことによってですね、うん、やっぱりあそこは全部ビジュアルスタジオチームサービスでワンストップでできるっていうところが、
そうですね、
やっぱりかなり強いのかなと思っていて、うん、やっぱり今回ビジュアルスタジオチームサービスを使ってですね、思ったところっていうのはやっぱりいろんなツールを今まで組み合わせて使っていたところが、もう全てツールの中で完結してしまうというところですね。
確かにね。
CI であったり CD であったりというところで、まあそこの部分がやはり一つに管理されていることによって、まあなんかいろんなツールを使い分けるっていう手間もありませんし、
なるほど、
やっぱりまあちょっと英語の勉強にもなるってところもねちょっと副産物で、いえいえとんでもないです。いやでも本当に、はい、そういうツールになれるっていうところは、うんうん、やっぱり必要になってくると思うんで、
そうですね、
いい機会だったなというふうに考えてます、
ね。いろいろね、やりましたよね、
はい、
ほんまにね。
はい、
アームもね一応やったし、ね。
あ、アーム、そうですね。はい、あそこの部分はいろいろパーシルのところとかをうまく使ってですね。でもやっぱり使ってみるとですね、うん、やっぱり今までどんだけ無駄なことやってたんだろうなっていうのが分かりますね。やっぱりいちいちこう手順書を書いて、はい、それをその開発の方がその手順書を書いて運用の方がその通りに実行するって、うん、なんでこんなことやったんだろうっていうところが結構あって、やっぱりそこの部分でそのオートメーションをすることによって間違いも発生しても、うん、ヒューマンミスも発生しないっていうのと、あとはその、まあ、コミュニケーションロスっていうところも発生しないっていうところで、やはりちょっとリリース作業ってすごい重要なファクターだと思うんですよね、うん、やっぱり失敗できないものだと思っていて、やっぱりそこの部分をいかに安全に間違いなくやれるかっていうところが結構重要なポイントだと思いますので、まあ、今回そこの部分アームとかを組み込んだところも、うん、やはりそういうところで の品質面でのね、
うん、
あとセキュリティ面とかっていうところでもかなり改善を図れたんじゃないかなと。
すごいですね、はい、はい、まあ、ハックフェストね今回は2つにパートをね日数の関係で分けてますけど、
そうですね、
まずね1回目でこう結構ハックを、
はい、
技術要素をハックして、
はい、
まあ、2回目は実際にこう、ね、本番にインプリみたいな感じになるじゃないですか。
そうですね、インプリ、
まあ、
していきたいですね。
まずはね、はい、端っこからですけどね、でもそういうのに、やっていくと、そのまあなんか、まあ、まずは第一歩アジャイルじゃない、DevOps の一歩ってやっぱりそのリードタイムだと思うんですけど、
はい、
リードタイムの、まあ、その1回目終わった、
うん、
まあ、成果
はい、
が、まあ、どんな感じだったかというのと、で 2回目の、
うん、
2回目というか前半後半に分かれた2回目をやったら、
うん、
どんな感じになるんじゃないかみたいな見込みをちょっと教えていただいて。
あ、なるほど、
はい、
今はですね当初DevOps 始める前は、
はい、
まあ、13日デプロイかかってたって、
うん、普通の会社さんよりかなり早いですよ、
ね。あ、そうなんですか、
うん、だってアジャイルでちゃんと回してるから13日ぐらいで、もっと普通は3ヶ月とか、
ね、なるほど、
そういうのは多いと思うんで、
やっぱり我々も結構そこら辺ジレンマ感じていて、
うん、
やっぱりそのまずバリューストリームアップでこのペインを徹底的に洗い出して、はい、
うんうん
うん、で今は9日まで減らすことができました。
それまずバリューストリームアップだけなんですよね。
あ、そうなんですよね。
それでもすでにかなり無駄が取れたんですね。
そうですね、やっぱりプロセスの改善だけでここまでいけるかっていうところがあって、
うんうん、
であとはやっぱりその具体的なツールとかをちょっと導入したりとかですね、やっぱりまああとはまあ日々の継続的な改善っていうところをやっていくと、うんうんうん、まあ1日
一日
行っちゃおうかなって
一日行っちゃおう思ってます。そうそうね、今はだ技術ね本番には適用してないですもんね。そうですね、これ適用したら
やっぱりこれがやっぱりワンデプロイパワーパーワンデイっていうのがやっぱりすごいインパクトはちょっと強いかなと。
インパクトでかい。だって13分の1ですよ。
そうですね。そこの部分はね、ちょっと目指したいなって思ってますね。
いいっすね。次回行っちゃいましょう。そしたら、はい、後半戦やって。楽しみですね。
行っちゃうと思います。
なんか他のプロジェクトに結構いい影響があるって聞きましたけど。
あ、そうですね。うん、まあ、弊社はMTI っていう会社の子会社で、はい、独立した会社なんですけど、もともとはですね、このプロジェクト自体が MTI のプロジェクトで、ルナナっていうサービスね、あの女性の生理日サイトっていうところから派生したサービスになってまして、はい、やはりまあ恩返しってわけじゃないんですけど、ちょっとそこの部分のルナナの方にも我々こんだけハクフェスをたったの3日間やっただけで、これだけの成果出せました、これだけの改善ができましたっていうところですね、ベッド水平展開しているところがあります。
素晴らしいですね。
でそこのところで、まずはバリューストリームアップでペインを洗い出したりとかですね、あとはまあ我々がこういう試みをしたことによって実際にもうこれだけのコースが縮まってますっていう事実をきちんと伝えた上で、まずは経営の方を動かすっていうところですね、ちょっと取り組んでいる形になってます。まだ具体的なその手法とかのBSTS とかっていうところはまあ導入に至っていないんですけど、まあそこの部分に関しましても我々の方でちゃんと実績さえ出しさえすれば十分にそこの部分を適用することができると思って、やはりルナの方も運用コストがすごいかかってるっていうのは間違いなくてですね、やはりちょっとそこの部分がかなり問題になっているところがありますので、我々のところでのね、ワンデプロイはワンデプロイパーデイ、ここの部分をですねちょっとうまく実現することによって、なんとかBSTS の波をですね、
はい、
素晴らしい、全社的につな、はい、伝えていけたらいいかなっていうふうに考えてます。
そうですね、もうそもそもね、はい、企画さんだけでもね、もう半分になったんでした、結構。
あ、そうなんですよね。
リードタイムはね、
当初はやっぱり1ヶ月ぐらいかかっていたリードタイムはですね、2週間に短縮できたっていうところが、ね、やっぱり意識の問題がかなり強いかなと思ってまして、やはり企画側っていうのは特に上からのトップダウンの気質っていうところをですね、強く受けていたところがあったので、そこの部分がね、今回のハックフェスやったことによって自発的にそういう問題点の提案、改善の提案とか、あとはやっぱり自分でこうやりたいっていう意識っていうところがですね、強く出てきたところがあってですね、やっぱり結構シナジーな効果が出てるのかなと思っていて、やっぱりみんながこうやってるからっていうところとかそこら辺で、まあ、釣られてっていうところはちょっと言い方あるかもしれないですけど、やっぱり誰か一人だけが成長したんじゃなくて、事業部のメンバー全員がですね、すごい若いメンバーが揃ってて、なかなかちょっと経験のところでちょっと不足しているところがあったんですが、やっぱり今回の一件でですね、やはりこの短期間でこれだけのことができるんだっていうところをですね、目の当たりにしたっていうところで、やはり皆さんの意識が変わってきたのかなっていう。
素晴らしいですね。思ってます。はい。じゃあまあぜひね、ここから始めてもらいましょう。はい、どうも
ありがとうございました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。